エペソ人への手紙第5章3節から14節。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことはよくないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結び目はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。アメン。
光光、私たちは光の子供、光のように、明るい子供、いつも明るく歌いましょう。これは私が日本で子どもたちのための家庭集会をしていました時のテーマソングでした。でその集会は光の子会と言いまして、そこから伝道所ができ、やがて建物を購入し、牧師を招いて教会へと成長していきました。今から20年25年以上も前のことですが、光の子供という言葉を目にし耳にするたびに、そのことを懐かしく思い起こします。でクリスチャンにとって光の子供という言葉は何でもない言葉ですが、聖書に親しんでいない人にとっては分かりにくい言葉かもしれません。カエルの子はオタマジャクシ、鶏の子はひよこ、ニシンの子は数の子というのは分かりますが、じゃあ光に子供があるんですか、光の子供は薄明かりですか、なんていうふうに言われそうでありますが、聖書には何とかの子供という表現が数多くあるんです。エペソの2章の2節3節にも不従順の子供、怒りの子供という言葉がありました。新改訳聖書では御怒りを受けるべき子らと、もう少し意味を取って訳されていますけれども、そこはもともとは怒りの子供という非常に簡潔な表現が使われています。不従順の子供という言葉は今読んでいただきましたエペソの5章6節にも繰り返されていますね。イエス様はルカの福音書にありますずる賢い召使いの例え話の中で、この世の子ら、光の子ら、こういう言葉も使っていらっしゃいます。この世の子らというのはこの世に属するものという意味です。この世の子らはどうやったら金儲けができるか、成功できるか、物事をうまくやっていけるか、そういうことには長けてはいましても、 神様のこと、信仰のこと、永遠のことについては何一つ分かっていない、まあ、そういう人たちのことですね。過ぎ去っていくこの世だけに属していて、永遠の神の国、天国に属していないという意味です。皆さん、この世とこの世のものはやがて過ぎ去っていきます。その時、この世のものを誇り、それに頼ってきた人たちは一体どうするのでしょうか。それに私たちの人生もあっという間に過ぎ去ってしまいます。人生の総決算をしなければならない時が来た時、天国のことを一度も考えたことがなかった、そのために何の準備もしなかった、その人は天国に入ることもそれを相続することもできないのです。イエス様は言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。またこうも言われました。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。世の光であるイエス様を信じ、イエス様に従う人は光の子供になることができます。この世の子らではなく、光の子らになりなさい、光の子供になりなさい、イエス様はそう言って人々を招かれたのですが、自分は光を持っている、自分は善良で十分に満たされていて、イエス様から教えてもらう必要などない、そう思い込んでいた人々はイエス様に聞こうとはしませんでした。そればかりか、イエス様に敵対し、イエス様を亡き者にしようとしたのです。それでイエス様は、自分たちはアブラハムの子だ、そう言って誇っていた人々にはっきりこう言われました。あなた方の父は悪魔だ。とても厳しい言葉ですが、これは真の光であるイエス様を退け、闇の中を歩いていながら、なお自分には光があると言い張っている人たちのその罪を指摘するためのものでありました。私たちは自分がどこにいるのか、光の側なのか、それとも闇の側なのか、それを真剣に考えなければなりません。あなたはイエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従っていますか。人間は生まれつき神の子供、光の子供なのではないのです。イエス・キリストを信じ、このお方を主として従うことによって初めて神様の子供になり、光の子供になることができるのです。聖書は言っています。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。あなたの過去がたとえどんな暗闇であったとしても、光に照らされるなら、それは清められます。私は信仰を持ってもそれを保つことができるだろうか、そんな不安でいっぱいの心である方もあるかもしれません。でも光を迎え入れるなら、あなたの心は強められるのです。エペソ5章の13、14に、けれども明るみに出されるものは皆光によって明らかにされます、明らかにされたものは皆光だからです、こうありますね。子供のような素直な心で、まことの光であるイエス・キリストをあなたの心に受け入れてください。そうするなら、キリストの光があなたを照らします、あなたの人生を照らします。眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。あなたはもうイエス・キリストを受け入れて光の子供とされているでしょうか。エペソ5章の8節は、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。このように私たちがイエス様を信じたときに救われ変えられたことを語っていますが、その後どう書いてありますか。光の子供らしく歩みなさいと言っていますね。 キリストを信じて光の子供となった。だからそうであるならば光の子供らしく歩きなさい、歩みなさい、こう教えているのです。で、聖書で歩くというのは生活をする、実践する、あるいは従うということの比喩ですね。聖書の教える信仰というものは信仰箇条を丸覚えすればこと足りるような頭脳だけの信仰ではありません。もちろん神様の言葉はこのマインドでしっかりと理解しなければなりませんけれども、でも理解した神の言葉を心に蓄えて、それを愛し慈しむ私たちのハートでそれを抱きしめる、握りしめるという必要がありますね。聖書の信仰は頭脳だけの信仰ではありません。それは同時に心の信仰です。私たちの心が清められ、神様を愛する愛で満たされなければなりません。そしてそのようにして清められた心から、皆さん、清い生活が初めて生み出されるのです。聖書の信仰はそのように清められた心から生み出された清い生活がなされていく、その生活の信仰でもあるのです。神の言葉を信じることはそれを愛することです。そしてそれに生きること、神の言葉に生きることです。で、聖書はほとんど主な、世界中の主な国語に訳されていますけれども、少数の人々しか使っていない言葉がありまして、そういうものにはまだ訳されていないものがありますね。で、多くの宣教師が少数部族の中で聖書翻訳のために働いています。そうした翻訳宣教師から聞いたことなんですけれども、その人がいた地域で福音書など聖書のいくつかの部分が翻訳されました。で、翻訳そのものが目的ではありません。それを通して伝道することが目的ですので、翻訳された聖書を用いての伝道が始まりました。大勢の人々が、私はキリストを信じるよ、俺もキリストを信じるよと言ってみんな信じていくんですね。そう告白するんですね。ところが信じたはずのその人たちが相変わらず嘘をついたり盗みをしたりして、生活が少しも変わっていかないんです。宣教師はどうしてこういうことになるんだろうかと思っていろいろ調べてみたんですが、その人たちが使っている信じるという言葉がですね、聖書で言うような真剣な意味合いが全くない。ああそうかそうかって分かったよというのと同じぐらいの軽い意味でしかなかったわけですね。そこで宣教師はどうしたら信じるという言葉を正しく翻訳できるだろうか、お祈りをして、神様から示されたことは信じるという言葉を従うという言葉に置き換えるということでありました。そうしましたら人々は信仰が何であるかが分かってきて、そしてその生活が変わっていったというのです。英語でも I believe っていうのは、そうだと思うよっていうふうに軽い意味で使われることがありますよね。ですから私たちも信じるということを聖書が使っている意味で、はっきり理解する必要があります。私たちも信じることは従うことだということをよくよく教えられたいと思います。では光の子供らしく歩くということはどうすることなのでしょうか。エペソ人への手紙には2つのことが教えられています。1つは暗闇の技を捨てるということ、もう1つは光の実を結ぶということです。エペソの5章の3節4節に、あなた方の間では聖徒にふさわしく不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。不貧困、汚れ、むさぼり、みだらなこと、愚かな話、下品な冗談。つまり暗闇の技がリストアップされているわけですね。で、ここでリストアップされているのは その一部に過ぎません。聖書の他の箇所には、他にも2つ主な箇所がありますけれども、その1つはガラティアの5の19から21なんですけれども、そこにはこう書かれています。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、ちょっと長いリストがありますね。で、この闇の技というのは文字通り闇であります。光に出てこない、見えない、隠れたところで行われます。エペソの5の12に彼らが密かに行っていることとありますように、密かに行っていることです。誰でも不貧困、汚れ、公職といったものを大っぴらにする人はいません。隠れたところでいたします。また偶像礼拝や魔術などもそうでありますね。暗い何か、看板も何もないような、そういう何かところに、家に行って、そこで、占いとか何かそういうことをするわけです。占い師というのは街角のね、ちょっと暗いところに、このテーブルを置いて人々を待っているわけでしょう。その後に続いていました、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、これはみんな人の心の奥深いところで行われるものです。そして人々は、心の中で争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みを持っていても、それを表には出しません。裏から手を回してことを行う。これが皆さん闇の技です。しかし聖書はそれが人の目には見えなくても隠れていたとしても、神様はすべてをご存知であって、神様はそれを罪であると指摘なさるのです。そして聖書は言っています。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。神様の国を受け継ぐように召された私たち光の子供は、自分を神の国から締め出すような、そういうことに手を染めてはならないのです。神様は私たちを闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださったのですから、私たちはこの世の子らと同じように生きることはできないのです。光の子供として暗闇の技を捨てて歩もうではありませんか。暗闇の技を捨てることと一緒にしなければいけないことがあります。それは光の実を結ぶということです。光の結ぶ実というのは、食物が光を受けまして実を結ぶことを表していますね。私の家の裏庭にはレモンの木があるんですけれども、今まで日当たりが悪くってほとんど実がなりませんでした。ところが去年でしたか、光を遮っていた木を切っていただきまして、随分日当たりが良くなって、今年はいくつも実がなりました。私はそのことによって、光が実を結ぶっていうのは、あ、こういうことなんだなと実感したのです。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのですと聖書は書いています。しかし世の中には、なんと善意よりも悪意、正義よりも不法、真実よりも見せかけが横行していることでしょうか。そうしたものが光を遮るのです。実を結ばない暗闇の技から離れない限り、私たちは光を遮られて光の実を結ぶことはできません。しかし暗闇の技を捨てるなら、私たちは光の実を結ぶことができます。暗闇の技を捨てることと光の実を結ぶことは同時に起こりますね。暗闇の技を捨てなければ光の実を結ぶことはできない。光の実を結ぶことがなければ暗闇の技に巻き込まれてしまうのです。光と闇ということで、皆さんが思い出されるのはヨハネの第一の手紙でしょうね。ヨハネの第一の手紙の1章5節6節にこう書かれています。と開いていただけますか。 神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。ここには、キリストを信じていると言いながら、まだ闇の中を歩いているなら、その人は矛盾したことをしているよ、そう教えられているのです。この矛盾が生じるのは、私たちの信仰が十分に成長していないからです。私たちはまず信仰を養い育てなければなりません。信仰が成長しないままで生活が正されることは決してありません。清い生活は清い心から出てきます。しかし、どんなに信仰が成長したとしても、地上に生きる間は、信仰とその人が信じることと、そしてその信じる通りに生きること、その人の生活との間には、矛盾がなくなるということはないと思います。信仰が成長すればするほど、私たちの心は燃えているんですが、自分の生活の生ぬるさや不完全さ、それにもっと気がつくようになるからです。ですから私たちは、日ごとに悔い改めながら、信仰と信じることと、そしてその信仰に基づいて生きることとが、一致することを求めていかなければなりませんね。それが光の道を歩むということであり、清めの道を歩むということなのです。私たちに悔い改めのいらない日はありません。信仰のいらない日もありません。日ごとに悔い改め、日ごとに信仰を持って歩むのです。そして信じることと生きることとの間のギャップを埋めていくのです。そうした悔い改めと信仰の歩みの中で、私たちは光の実を結ぶことができます。ですから聖書は、神様の前に一番大きい罪は何かというと、それは自分には罪がないという罪だと言っています。私の信じることと私の生活に何のギャップもない。もちろんその人が不信仰であれば不信仰な生活をしますからギャップはないかもしれません。でも信仰を育てている人にはそのギャップが感じられるはずです。自分には罪がないという罪が最大の罪だというのです。ヨハネ第一の、今開いていただいてますが、一章の八節に目をやっていただけますか。八節に、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。続けて十節を読みましょう。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。私は真理を持っている。神様の言葉を持っていると言ったとしても、そうではない、聖書は言っています。神様を偽り者にするというのは、これほど恐ろしい罪はないと思います。ただ一人、真実で正しいお方を否定するのです。しかしながら皆さん、罪を言い表す者は、この真実で正しいお方によって、罪が許されます。罪から清められていきます。ヨハネの第一の一章七節。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。九節にこうあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。神様に、許しと清めを日ごとに求めましょう。そして私たちにこの許しと清めを与えてくださる御子イエス様の血を覚えましょう。主イエス様があの十字架で成し遂げてくださったその救いを覚えようではありませんか。この後私たちは 聖餐を守ります。この聖餐は十字架の上でご自分の体を裂き血を流してくだされ、私たちを清め光の子供にしようとしてくださったイエス・キリストを覚えるものです。ご自分を私たちのために与えてくださった、そのイエス・キリスト、悔い改めと信仰を持って聖餐の中でキリストご自身を受けようではありませんか。聖餐を受ける前の祈りが、皆さんの礼拝プログラムの中にございます。小さなカードが入っておりますが、Body and Blood of Christ, Feed Me というカードですが、裏にそのお祈りがあります。 Our Daily Bread ってありますけれども、それは私は日本語に少ししていましたので、皆さん日本語で、もちろん英語でも、英語 の簡潔な祈りですから祈ってくださっていいのですが、今は日本語で声を揃えてご一緒にお祈りして聖餐に移りたいと思います。よろしいでしょうか。では祈りましょう。愛するイエス様、あなたは命のパンです。あなたは私たちを、羊飼いが羊を養うように養われます。あなたは十字架にかかられる前の夜、パンとブドウ酒を取り、それを祝福し、弟子たちに与えて言われました。これはあなた方に与える私の体です。私の血です。愛するイエス様、どんな時でも愛してくださっていることを感謝します。この聖餐で、あなたを私のうちに向く、お迎えしたいと切に望んでいます。私の心の中に入ってください。そしてこの聖餐が私を喜びと平安で満たすものとなりますように。